第16回平との戦いに備える鎌倉。治承4年6月、源頼朝が数万の軍勢を引き連れ鎌倉に入府した。この地はかつて頼朝の父源義朝の拠点であり、住民たちは温かく彼を迎え入れた。反発や恐怖の声はどこにも見当たらなかった。
八幡宮の造営は進んでおるのか？
は、移築は順調に進んでおります。
移築が済んだら報告するように。参道の仕立てには少々考えがあるからの。
かしこまりました、仰せのままに。
義盛はおるか？
これにおります。
侍どころの様子はどうじゃ？御家人の把握はしっかりとできておるか？
万事滞りなく。
それならばよい。引きを読んでいるように平家が本格的に攻めてきておる。都から大軍を送り込んできているやに聞く。
そうなればこちらもしっかりと陣を整えなばなりませぬな。
重要なのが侍どころじゃ。こちらは寄合所大社からの。
なるほど、源軍としてしっかりと把握しておくことが肝要。
平軍の情報は大場に探らせておる。
大場景義殿ですか？景義殿の弟は平に組みしております。信用できるのですか？
だからこそであろう。景義の手のものであれば平に入り込むこともできよう。
迫り来る兵士の軍勢5万騎。総大将は平の維盛、頼朝は東国の侍たちを束ね兵士との本格的な戦いに備えていた。彼の心には決戦の時が迫る予感が満ちていた。
空に揺れるアンテナの向こう、ワクワクするフレーズが飛び交う。君の声が朝を告げて。
合成音声をはじめとする音声配信で新たなコンテンツを創造するオフィス441の制作提供で、スタンド FM、スプーン、スポティファイ、iTunes、Amazon Music で配信しています。なのでパソコンでもスマホでも音楽アプリからでもお聞きいただけます。今週も聞いてくれてありがとう。いつも通りどうでもいいようなことをダラダラとお伝えしていきます。
ラジオ441。
こんにちは、皆さん。ニュース441の時間です。まずは、オープン AI からの新情報です。ミミ、教えてください。
はい、アメリさん。オープン AI が新たに GPT-4.1 を発表しました。このモデルは、プラス、プロ、チームのユーザーがすでに利用可能で、エンタープライズ及びエデュケーションユーザーにも、今後数週間以内に展開される予定です。
GPT-4.1 はどのような特徴を持っているのでしょうか？
このモデルはコーディングタスクや指示の理解に非常に優れており、高速処理が可能です。日常的なコーディングニーズに対して、OpenAI O3 や O4 mini の代替としても利用されることが期待されています。
それは便利ですね。さらに、GPT-4.1 にはミニバージョンもあると聞きました。
そうです。GPT-4.1 ミニは高速で高性能な小型モデルで、特に命令追跡やコーディングにおいて大幅な改善が行われています。無料ユーザー向けには GPT-4.0 の使用制限に達した際のフォールバックモデルとして機能することもあります。
さらにチャット GPT のディープリサーチ機能にも新しい PDF 出力機能が追加されたそうですね。
その通りです。この機能によりユーザーは詳細な情報収集やレポート作成ができ、過去に作成したレポートも PDF 形式で出力できるようになりました。これは有料プランのプラス、チーム、プロユーザー向けに提供され、エンタープライズとエデュユーザー向けにも近日中に展開される予定です。
素晴らしい進化ですね。次は音楽生成 AI の話題に移りましょうか。新しいソフト、エイスステップについて教えてください。
はい、エイスステップは新たに公開された楽曲生成 AI で、 英語や日本語を含む19言語の歌詞に対応しています。ユエやディフリズムの技術を取り入れ、歌詞や楽曲構成の一貫性を保ちながら、高速で楽曲生成が可能です。
開発元はどこなんですか？
開発元は中国のタイムドメインという企業で、AI ベースの歌声合成ソフト、Ace Studio も手掛けています。このソフトは、ローカル PC で生成でき、日本語でも歌える楽曲生成が可能です。
実際に使った方の感想はどうでしょう？
生成された曲のクオリティは高いですが、日本語の読みやリズムに若干の問題があるとのことです。ただ、全体的には新しい製品として、非常によくできていると評価されています。
音楽制作に新しい可能性をもたらすかもしれませんね。次はスプーンの新機能、OBS ライブのベータ版についてです。
スプーンに OBS ライブのベータ版が登場し、PC からのライブ配信が可能になりました。これにより、高品質な映像や音声での配信が実現します。ユーザーは自分のチャンネルに移動し、作成からライブ配信を開始を選択することで配信を始められます。
ただし、機能には制限があるんですよね。
そうですね。現在はベータ版ということで、アプリ版に比べて機能が不完全な部分もあります。また、不安定な動作が発生する可能性もあるので、注意が必要です。
新しい配信の可能性を探求する良い機会ですね。最後に、メタリカのコンサートの話題をお届けします。
はい、メタリカが5月7日に、バージニア工科大学で行ったコンサートでは、観客の一斉ジャンプによって小さな地震が発生しました。この現象は、6万人の観客が同時にジャンプした結果、観測されたものです。
観客の一体感がまさに伝説を生んだわけですね。
その通りです。音楽と人の一体感が奇跡を起こす瞬間を目撃したいですね。他にも、過去にクイーンが演奏中に、観客を沸かせた伝説的な瞬間もあります。
音楽は本当に人々をつなげる力がありますね。さて、今日はここまでです。次回も最新ニュースをお楽しみに。
さようなら。
それでは、次のコーナーに行く前に、少し音楽をお楽しみください。Every day I'm pushing harder, going faster. Connecting with my crew, with the master blasters. Yeah, I'm on a mission, ain't no time for rest. Moving like a bullet, I'm the very best. I'm energized, feeling mighty strong. Got the vitality, I'll never go wrong. Ooh, yeah, no limit, I'm taking it to the extreme. No limit, living my wildest dream. No limit, connecting with my grind. No limit, this is how we leave them behind.
ラジオ441。
こんにちは、皆さん。素敵な音楽の時間を一緒に楽しむこのコーナー担当のミキです。さて、 AI ミュージックキャスト、このコーナーはスノを使って生成された皆様のオリジナル楽曲をフィーチャーする場。スノ以外で生み出された曲も大歓迎ですよ。今週は5月15日に正式リリースになったバッタモンの恋のハッピーターンEP から恋のハッピーターン、パウダーバージョン、そして5月20日にシングルリリースするイミテーションゴールドのコスミックグライドをフルでお聴きください。ハッピーターン。
To our celestial goal. In the cosmic dance floor where dreams are born anew. We're adventurers in space with a horizon ever blue.
Thank you.
いかがでしたか。どの曲も角で生まれた作品です。このコーナーや音楽 AI の角についてもっと知りたい方はラジオ441のページをチェックしてみてくださいね。そしてあなたの作った曲もぜひ投稿してみてください。詳細はこの配信のプロフィールからラジオ441のページでご覧いただけます。それでは今週はこのあたりで、来週も皆さんの耳に心地よい音楽をお届けすることを楽しみにしています。
ラジオ441。
こんにちは、ラジオ441のパーソナリティ、アメリです。最近は雨の日が増えて、まるで梅雨の始まりのようですね。気圧が下がると体調を崩される方も多いと思いますので、どうかお気をつけくださいね。さて、先週は少しだけサイトのリニューアル作業が進みました。久しぶりにワードプレスのマルチサイト化に取り組んでいて、数年経っているサイトをベースにしているため、一旦初期化する必要があり、ちょっと面倒に感じました。でも、なんとか移行できてほっとしています。今週からは、各サブディレクトリの制作を始める予定です。そんな作業をしている最中、重大な事件が起こりました。YouTube チャンネルで展開しているザ・フェイクバンドとイミテーションゴールド、そして私のチャンネルがいきなり削除されてしまったんです。コミュニティガイドラインに違反しているという指摘でしたが、警告もなく削除されたのには驚きました。掲載していたのはラジオ441のチャンネルで、1年以上配信しているコンテンツがほとんどで、動画の内容に問題があるとは思えませんでした。幸いにも、ラジオ441のチャンネルには、何の影響も出ていなかったのですが、可能性としては、ラジオ441から派生したチャンネルで、多くのコンテンツが重複していた点が原因かもしれません。そこで、重複しているコンテンツの非公開化を申し出て、再審査を要請したところ、イミテーションゴールドと私のチャンネルは無事に復活しました。しかし、ザ・フェイクバンドのチャンネルだけはまだ削除されたまま、詳しい状況を記述して再審査を申し込んだのですが、検討されることなく再公開できないというメールが届いてしまいました。ほぼ同じ構成で制作管理されているのに、納得がいかないですよね。もし重複コンテンツ以外の問題があるなら、イミテーションゴールドや私のチャンネルも再度削除される可能性があるのですから、心配です。今週は改めて YouTube に再審査を申し込み、しっかりと対応をしていくつもりです。ザ・フェイクバンドも YouTube ミュージックで正式に配信登録されているアーティストですし、特に問題がないはずなんです。時間はかかるかもしれませんが、じっくりと進めていきます。それでは今回はこのあたりで、また来週お会いしましょう。今月の歌、イミテーションゴールド、トロピカルナイト。
city's glow, thinking of you as the warm winds blow. Showers cool rain, washing the heat away. Tropical nights, you are long to say. Tropical night, when the world's asleep. Into my thoughts, it's you that gently creep. Under the moon, where dreams take flight, it's you.
ごきげんよう、三十郎です。 AWA ラウンジで毎週配信中の 80s ラジオのお知らせです。毎週カーモクドの夜にお送りする20世紀の音楽とトークのプログラム、火曜日の火曜大作戦では、歌謡曲を中心に20世紀の日本の曲を、木曜日の洋楽大進撃では20世紀の洋楽ヒット曲を、毎回音楽ニュースに応じて最新曲もお届けします。さらに火曜日のアイドルエンサイクロペディアでは、今週はマイディアダーリンを特集します。そして木曜日の今週のピックアップでは、デイブロジャースにスポットを当てますよ。土曜日は AI ミュージックキャストです。音楽生成 AI で作られた音楽をノンストップでお届けします。音楽好き、20世紀好きのため、今週も様々な話題を音楽とともにお届けします。ぜひお聞きください。
ラジオ441。
皆さんこんにちは。今日は最近の音楽界で話題になっている音楽生成 AI についてお話ししたいと思います。昨年から音楽生成 AI を批判する声が高まっていますが、その背景にはどのような事情があるのでしょうか？特に、スノやウディオといった AI が注目されています。これらの技術は、伴奏と歌唱を一括して生成できるため、完パケの楽曲が簡単に作れるという魅力があります。しかし、その一方で、音楽界からは、人間の創作物とは呼べない、といった懸念が生まれています。 音楽生成 AI が登場したのは2010年後半。サウンドローやアンパーミュージック、アイバ、エクレットミュージックなどが、主に伴奏やトラックを生成するために開発され、これらは主に BGM や仮トラック制作に利用されてきました。特に、EDM やヒップホップの音楽制作が BPM に移行する中で、AI によるリズムパートやフレーズの生成は、新たなアイデアとして重宝されてきたのです。この過程では、AI がどのような情報を学習しているかは、あまり問題視されていませんでした。人間が選択し、編集することが前提とされていたからです。しかし、スノやウディオが登場すると、簡単な指示だけで音楽を生成することが可能になり、人間が作る音楽とは言えない、という意見が広がりました。この批判には、二つの視点があります。まず一つ目は、創作は、意図、感情、経験の表現、であるという考え方。二つ目は、商業音楽の分野で AI が、品質やコスト効率で優位に立つことで、自分たちが必要とされなくなる、という恐れです。ここで注目したいのが、ブーミーという音楽生成 AI です。ブーミーは、伴奏を生成するだけでなく、ユーザーが自分の歌を乗せて、音楽配信サービスに直接アップロードできるという特徴があります。2019年に開始されたブーミーは、2023年時点で1440万曲以上の楽曲を生成し、多くの楽曲が Spotify や Apple Music などの主要なストリーミングサービスで配信されているとのことです。実際、Spotify 上の全楽曲の約 7% を占めていたという報告もあり、ブーミーが生み出す音楽がどれほど広範囲にわたるかがわかります。しかし、昨年、一斉に削除された AI 楽曲の多くが、ブーミーのものであると言われています。この大量削除事件は、音楽業界に危機感をもたらしましたが、ブーミーの存在自体が問題視されることはありませんでした。なぜなら、歌唱部分に人が介在していることで、創作物として認められていたからです。このように、音楽生成 AI への批判は非常に関連的であり、否定する根拠としては脆弱です。実際、作曲家や演奏家は先人の作品を模倣し、そこから自分のスタイルを作り上げていくものです。子供が音楽を聴きながら、自然にリズム感やメロディーの構造を吸収するように、AI もまた音楽文化を学ぶ存在なのです。もちろん、すべてのアーティストが、音楽生成 AI を否定しているわけではありません。例えば、グライムスは自らの声を使った AI ボーカルツールを公開し、人間の作曲家は AI に勝てない、と発言しています。また、ティンバランドは AI を使って2パックのラップを復元するなど、AI との共作に前向きです。このように、AI を積極的に活用するアーティストも増えてきています。音楽生成 AI の問題は、音楽制作の考え方や創作物への考え方の違いであり、学習データの問題はその本質とは関係がないのかもしれません。音楽の未来は、伝統的な手法と新しい技術が共存し、進化していくことにあるのではないでしょうか。次回は、AI 時代にミュージシャンや音楽の価値が、どのように変化していくのかを考えてみたいと思います。
遠く離れた街のノイズ、あなたの声が流れてくる。淡い光のスクリーン越し、心だけがすぐそばに。リクエスト
奥に込めた秘密のメッセージ気づいてる夜空に浮かぶ星のように一つ一つが瞬いて時を超えて届けばいいこの想いが空を駆ける言葉にならない思いもネットラジオ
は今回も最後まで聞いてくれてありがとう。ただただだらだら話すだけの配信ですけど、また次回も聞いてくれたら嬉しいです。この配信はオフィス441の制作提供でお送りしました。また来週、またね。
次の放送で会える喜び、リアルな世界の隙間であなたと生きる物語。電波の海を越えてあなたの元へと飛んでゆく恋のメロディーは途切れずにネットラジオでつながるの。二人をつなぐ不思議な絆、毎日がもっと特別になる。